皆さんこんにちは。技術の深掘りポッドキャスト、本日のメインホストを務めますカイです。
アシスタントの未来です。今日もよろしくお願いします。カイさん、
はい、よろしくお願いします。さて、今回は開発者の皆さんにとって非常に注目度の高いテーマ、タイプスクリプトの最新動向と未来について深く掘り下げていきたいと思います。
タイプスクリプト、最近特に話題ですよね。未来の話、とっても楽しみです。
はい、まず先日リリースされたタイプスクリプト 6.0 についてお話ししましょう。実はこのバージョン、 JavaScript ベースのコンパイラとしては最終メジャーバージョンとなるんです。
最終バージョンですか？それは驚きです。何か大きな変化があったということでしょうか？
まさにその通りです。これまでの14年間の歴史の中に蓄積されてきたレガシーなオプション、つまり古い機能や設定などを整理し、新しいデフォルト値に移行しました。これは次に控えるタイプスクリプト 7.0 への重要な橋渡しとなるリリースなんです。
なるほど、過去を整理して未来に備えるということですね。そのタイプスクリプト 7.0 というのも気になりますね。
そうでしょう。タイプスクリプト 7.0 は通称プロジェクトコルサと呼ばれていて、2025年3月にアンダース・ヘイルズベルグ氏が発表しました。これはタイプスクリプトのコンパイラとラングエージサービスをなんと5言語で完全に書き直すというタイプスクリプト史上最大の転換点となるプロジェクトなんです。
5言語で1から書き直すんですか？それはすごい決断ですね。何か特別な理由があるんですか？
もちろんです。最大の理由はパフォーマンスの大幅な向上です。この書き直しによって約10倍もの高速化が実現すると言われています。開発者がコンパイル時間の短縮やエディタでの型チェックの応答性向上といった恩恵を直接受けられるようになります。
10倍速はすごいですね。開発体験が劇的に変わりそうです。Go言語は並行処理に強い言語として知られていますし、その特性を生かしているんですね。
その通りです。Go言語の特性を最大限に生かし、より大規模なプロジェクトでもサクサク動くタイプスクリプトを目指しています。そしてこの Go への移行は AI 時代のタイプスクリプトの新たな価値とも密接に関わってくるんです。
AI 時代とタイプスクリプトの可断然性ですか？最近 AI がコードを生成する場面も増えていますが、それがタイプスクリプトとどう関係するんでしょう？
非常にいい質問ですね。 AI や LLM、 つまり大規模言語モデルによるコード生成が普及する中で、タイプスクリプトの型システムはこれまで以上にその価値を高めています。ETH ジューリフトと UC バークレーの研究によると、 LLM が生成したコードのコンパイルエラーの 94% は型関連のエラーだったそうです。
94% もほとんどが型関連なんですね。それはタイプスクリプトが自動的に修正してくれるエラーということですか？
その通りです。タイプスクリプトが持つ厳格な型チェック機能がこれらのエラーを自動的にキャッチしてくれるんです。まるで厳格なシニアエンジニアがAI が生成したコードを一つ一つチェックし、タイトなフィードバックループで品質を担保してくれるようなイメージです。
なるほど。AI が書いたコードの品質を保証してくれる、信頼できるパートナーのような存在になるわけですね。それは心強いです。
ええ。さらに、タイプスクリプトの型情報は AI にとってコードベース全体のナレッジグラフとして機能します。つまり、コードの構造や関係性を AI が深く理解するための地図のようなものです。型が明確に定義されたコードベースでは、AI はより正確なコード補完、リファクタリング、そしてバグ修正を提供できるようになります。
AI がコードの意図をより正確に理解できるということですね。これは開発効率の向上だけでなく、バグの少ない、より堅牢なシステムを構築する上でも大きなメリットになりそうです。GitHub のブログでも、タイプスクリプトと AI 支援開発の間に相関関係があったと報告されていましたよね。
まさにその通りです。タイプスクリプトが GitHub で最も利用される言語になったことと、AI 支援開発の普及との間には明確な相関関係が認められています。AI と開発者が協調してより良いソフトウェアを作る上で、タイプスクリプトが重要な役割を果たすことは間違いありません。
タイプスクリプトの未来が AI と共にさらに大きく開けていくのが見えますね。ちなみに、これからタイプスクリプトを始める方や、さらに深く学びたい方向けの学習ロードマップなどはあるんでしょうか？
はい。初学者から上級者まで段階的に学べるロードマップは私のブログ記事にまとめていますので、興味のある方はぜひそちらも参考にしてみてください。今回は時間の都合が割愛させていただきますね。
ありがとうございます。私も後でチェックしてみます。
さて、総括になりますが、タイプスクリプトはアンダース・ヘイルズベルグ氏の実用主義という一貫した設計哲学のもと、14年間で懐疑的な少数派から GitHub で最も利用される言語へと成長しました。
実用主義ですか？使いやすさや現実のプロジェクトでの適用を重視してきたということですね。
その通りです。 型の厳然性を意図的に一部捨てても JavaScript エコシステムとの完全な互換性を手に入れ、全身的な型付け、つまり少しずつ型を導入していくことで、大規模なコードベースでもリアル的な移行を可能にした点が大きかったと思います。
なるほど。完璧さよりも実用性を取ったからこそこれだけ普及したんですね。そして今、Go への移行による10倍の高速化と AI 時代の型安全性の新たな価値によって、TypeScript の重要性はさらに高まっていると。
その通りです。TypeScript はこれからもソフトウェア開発の未来を片付ける上で不可欠な存在であり続けるでしょう。進化を続けるタイプスクリプトから目が離せませんね。
はい、今日の話を聞いてタイプスクリプトの奥深さと未来への期待がさらに高まりました。カイさん、今日も本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。リスナーの皆さんもぜひ今日の話をきっかけにタイプスクリプトの最新情報をチェックしてみてください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。
さようなら。